聖書朗読、旧約聖書創世記15章の1節から6節。お手元の旧約聖書19ページです。これらのことの後で、主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるな、アブラムよ。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。アブラムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。見よ、主の言葉があった。そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれるものが後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙3章23節から29節です。新約聖書の346ページ。信仰が現れる前には、私たちは律法の下で監視され、この信仰が軽視されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は、私たちをキリストの下へ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいません。あなた方は皆、信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆、キリストを着ているからです。そこではもはや、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方は、もしキリストのものだとするなら、とりも直さず、アブラハムの子孫であり、約束による相続人です。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神、あなたはこの世界を作り、その中にあるすべての命を作り、私たちを作り、私たちに命を与え、私たちに毎日新しい日を与え、その中で私たちに課題を与えてくださいます。あなたの計り知ることのできない皆を称えます。神様、今日もこうして私たちがここに集って御言葉に耳を傾けることができますこと、健康を守られておりますこと、平和な社会に生きることが許されていることを、これが当たり前のことではないことを知って心から感謝いたします。神様、しかし私たちの間にはさまざまな健康上の問題や 心の中の不安やいろいろな苦しみを抱えておられる方たちがおられます。私たちの中にもそのような不安や苦しみや悩みがあります。今それを私たちがあなたの前に兄弟姉妹のそれらと共に差し出すことをお許しください。あなたがそれをつぶさにご覧になって受け止めてくださいますように。そしてさらに私たちの社会にはまたこの世界には到底私たちの想像も及ばぬ苦しみと孤独と差別の中に生きる方たちがおられます。そのような方々の声にならない祈りとうめきをあなたが聞き上げてくださいますように。そして私たちがその方々の祈りに心を合わせることができますように。あなたの皆を呼ぶ世界中の人々と共に、またあなたの名を知らずして呼んでいらっしゃる多くの方々と共に、私たちが祈りを合わせることをお許しください。この町に住む立場の弱い方たちに、私たちを通してあなたの恵みが届きますように。今日も聖霊の神様が聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
今お読みした新約聖書のガラテヤの信徒への手紙というからの箇所は、信仰と律法の関係についてパウロがいろいろ発言している、なかなか読んでもよくわからない箇所の一つだと思います。聖書では信仰と律法という日本語が当てられていますけれども、ギリシャ語で使われた元々の単語はもしかしたらもうちょっと日常的な意味も含む単語だと思います。信仰と訳される言葉はご存知の方もいらっしゃると思いますが、ギリシャ語ではピスティスという言葉で、すごく分かりやすく言うと信頼という単語です。でもうちょっと、日本語でいろんな意味も含めて訳したいということを一生懸命考えた人たちは、多くの人たちが信仰という言葉や信頼という言葉に共通する信というふうな、その一言で訳したらどうだという人もいます。信という言葉は私たちにとってはおそらく仏教の伝統にもつながる言葉だと思いますので、少し分かりやすいかもしれません。忠実であるとか裏切らないとか信用するとかそれにかけるとか、いろんな意味合いが入ってくると思う。それがピスティスという言葉だと、私たちは日本語を使ってアプローチしてみたいという気がするわけです。それから律法という言葉は、これはギリシャ語ではノモスという単語でして、ノモスというのはギリシャの伝統ですと人間が定めた法律のことです。でこれに対して神が定めた掟のことは別の単語があります。ギリシャ人にとってはテミスという言葉ですけど、ただユダヤ教の伝統にある人々にとってノモスという単語はこの旧約聖書のモーセ五書のことです。ですからこれは神の掟なんです。でなぜ律法と訳すのか私調べればいいんですけど、よく知りません。もしかしたら漢訳聖書、中国語訳聖書が律法と訳したから日本語はそれを受け継いだのかもしれません。でもギリシャ語のノモスという単語は法律っていう単語です。ですからこれも信という単語と並べて理解するときは法と訳してもいいかもしれない、そんな感じもいたします。で法という単語はもちろんサンスクリット語のダルマという単語の翻訳語なんですね、日本の仏教の伝統では。だからちょっと他の宗教のニュアンスもまたやっぱり入ってくるのではないか、まあそんな気がします。でそういうふうに考えますと、信という言葉と法という言葉は、私たちが生きていく上で、何を頼りに私たちは社会や人間同士の関係や自分自身を作っていくのか、それを保っていくのか、 私たちは何によって守られ支えられるのかといった事柄をめぐる、議論と関係があると考えていいのではないかと思うんですね。で、私思いますに、日本というのはこう単一的な社会なのだ、みんな大体同じ人たちが暮らしている社会なのだという考え方があったと思うんですが、でも今の時代はだんだんいろんな別の人たちもいるというふうになってきたのではないかと思います。で、そうなりますと、こう同じ社会の中でみんながみんな私と同じ常識を持っているとは言えなくなってくると思うんですね。で、その場合、あるいは国際的な関係の中でビジネスを行わなければもうやっていけないというとき、工場を外国に作らないと、競争に勝てないというような状況になりますと、おそらくは法律というものが、果たす役割が、より比較的に見て大きくなるという感覚があるのではないでしょうか。つまりきちんと約束したことしか信用できないというか、それに基づいてやらざるを得ないという、で、どういう約束を結ぶのが正当であって、どういう約束は詐欺であるかという、そういうものについて判断する裁判所が必要になりましょうし、法律の整備とかというのが重要になってくる。で、これがないと、社会を営むことが難しくなるという、そういうふうに私たち感じるんじゃないかと思うんですね。でそうなりますと、信という要素、信頼という要素は場合によっては非常にいわゆる親密な関係の中でだけ通用するというふうに考えられるようになるかもしれません。でもちょっとか思ってみると当たり前なんですけれども、親しい友人とか家族とかパートナーとか、そういう間でだけ信頼という要素が重要であって、こう敷居の外側一歩出るとみんな信用できない、法律だけで勝負するなんて生き方は実は私たちできないんですね。それが証拠に、東京で暮らす人は電車の中で平気で寝ているではありませんか。あれは世界的に珍しい現象だと私は思います。隣に立っている赤の他人が私をぶすりとやらないとみんな信じてるんですね。この街は安全だと皆が信じておらっしゃると思います。で、つまり法律的契約的な側面が強いと思われる場合にあっても、つまり知らない者同士の社会関係の中にあっても、信頼とか信用とかっていうものが全く欠如してしまった場合はもうそもそも何も成り立たないと思うのです。ですから、こう信頼とか法律とかっていうのはこう、どっちかしかないというのは多分違うんですね。で、片方しかないというのもやっていけないという、多分そういう関係にあるように、思います。従いまして、信仰と立法、信頼と契約、あるいは信と法というものは、現代社会においても私たちの生活形成にあって、ある種のこう、なんて言うんでしょう、こう楕円の中の2つの焦点みたいな、そういう関係を作っていると、とりあえず考えてよいのではないか、と思います。で、その上でパウロは、信仰が到来したその時には法はもはや以前のような役割を演じないという議論をここでしている。だから単に一つの楕円の中の二つの焦点っていうんじゃなくて、片方が来た時にはもう片方はある種のこれまでの役割を終えるという、こう時間的な前後関係でここの議論をしています。一体これは何なのか、そのことを一緒に考えてみたいと思うのです。で、この文脈で信仰と訳されているこの単語は、その根本におきまして、特定の宗教の信仰過剰ないしはその宗教が教えている教理に一つ一つ、はい、これは私同意します、これはちょっと、これは同意しますとか、そういうものとはではまだないと言いますか、そういうものとはちょっと違うという、気がいたします。 一番最初の23節を見ていただくと、信仰が現れる前にはという単語がございます。でこれは原文を見ますと、信仰が来る前って書いてあるんですね。信が来る前、25節にも同じ表現が出ます。信が来るって皆さん面白い表現だと思いません？私たちが信仰を持つ前はとか、私が信仰告白をする前はとか、私が洗礼を受けるに至ったプロセスは、経緯はとか、そういう言い方を私たちよくいたしますが、パウロはここで信が到来するその以前はって言ってるんですね。これって信というものがこう単に私たちの主観的な決断の問題ではないという含みを感じ取ることができるという気がいたします。それから信というものは向こうから私たちのもとにやってくるものなのだというふうなニュアンスも受け取れます。からもう一つは、明らかにピスティスは出来事なのです。私たちに出会う出来事だと思います。つまり信仰の到来というのは、キリストとの出会いを通して私たちに生じる、私たちのもとにやってくるものなのですね。ですから、これはパウロだけではない、いろんな人が原始キリスト教でピスティスという言葉を 大切なものとして使うんですけれども、それはキリストの出会いを指してその本質を表現する一つの言い方なんだと思うんです。あなたもキリストと出会いましたよね、私も出会いました。あの出会いって何だったんでしょう。あれってピスティスじゃない、信頼ってことなんじゃないって、そう呼んだんだと思うのです。つまり信という単語は、原始キリスト教を生きた人たちが自分たちが経験したイエス・キリストとの出会い、それを私たちが経験したあの出会いの共通要素というか本質は何だろうと、私たちの中にみんなに生まれたものって何だろう、その出会いを通してという時に、それは信じるってことなんじゃないのかって言ったんですね。同じように原始キリスト教の人たちは、キリストを述べ伝える、その私たちがみんなに伝えるべきことの中身って何だろう、それって一言で言えば何なんだってことを考えて発見した言葉に、エヴァンゲリオンという言葉があります。福音という言葉です。これも原始キリスト教を生きた人たちが見つけた言葉なんです。良き知らせ。からもう一つよく似た同義語で、あの人たちが見つけた言葉があります。ホロゴスという言葉ですけど、新約聖書では御言葉って訳されます。ギリシャ語ではザ・言葉っていう、そういう表現です。御言葉とかお言葉とか言いますと、私たち尊い方が、偉い人が喋った言葉っていうニュアンスがあるかもしれません。それで敬語的な尊敬を表すのですから、それはそれでよろしいんですけど、ギリシャ語は敬語表現ございませんで、言ってることはザ言葉です。あるいはこの言葉って訳してもいいかもしれない。そういう表現で原始キリスト教の人たちは自分たちのメッセージを一言で言うとしたら何だっけ、それはザ言葉だって言ったんですね。どういう意味だと思います？いろんな解釈はあり得るんですけど、私思うに、言葉の本質って聞いてもらえることだと思うんです、人に。と同時に、その中身が誰が言ったからとか言うと関係なしに、中身だけのゆえに聞くに値する言葉、多分原始キリスト教の人たちはそう思った。だからザ言葉って言ったんです。つまりキリストを伝えるメッセージは、言葉の最も根源的な要求、聞いてください、それに全く一致する内容だって言った、考えただと思います。で、それによって聞いている人たちの中に すべてがうまくいけば、起こる出来事を一言で言えば何かというと、それはピースティスとしか言いようがないよね。信頼、信じることだ。そういうふうに言ったんですね。でパウロもそういう言葉の伝統の中で生きております。で皆さんご存知と思いますけれども、このガラテヤの信徒への手紙というのは非常に論争的な手紙です。でガラテヤ教会というのは、まあ、説は2つほどあるんですけど、強い方の説ですと今のトルコのアンカラのあたり、アナトリア高原の奥の方、あの辺じゃないかという説ですね。でギリシャ語は通じないと思います。彼らケルト語をしゃべりますので、だから誰かが通訳しているに違いないんですが、彼はパウロはあそこに開拓伝道をしまして教会ができているんですね。ガラテヤの諸教会へって書いてありますから、実際には家庭集会が複数ある形で諸教会ができているわけです。異邦人教会です。つまりユダヤ教から生まれたユダヤ人がキリスト教徒になっていくという格好ではなくて、異教徒が福音によってキリスト教になっていく。でパウロがこの手紙を書いたモチーフというか動機は、パレスチナのつまり本国のユダヤ人キリスト教会からガラテヤ教会に向けてパウロに敵対的な対抗伝道隊が派遣された。でそれに対する反撃反論の手紙です。同じキリスト教の内部で大論争をしているとお考えください。でそのユダヤ人キリスト教はどういう主張をしたかといいますと、およそこうだとガラテヤの信徒の手紙から推測されます。それはあなたたちは割礼を受けてユダヤ教に改宗した方がいいですよ。でユダヤ教のさまざまな戒律や習慣に従って生活するのが当然でしょう。キリストはユダヤ人だったのですよ。キリストはユダヤ教のメシアですよ。あなたたちは異教徒ですから、そのままでは救われません。多分そういう主張なんですね。これに対してパウロが何て言ってるかというと、神が到来した時に法はその役割をもう終えた。掟を守るよう異邦人のキリスト者に要求するのは従って時代錯誤だ。もうその時代は済んだのだ。そういう議論をユダヤ人のパウロがしているというのがこのガラテヤの信徒への手紙です。皆さんそもそもユダヤ教に言う法、ノモスとギリシャ語で言いますが、あるいはヘブライ語だとトーラーという言葉ですね。あれって何なのでしょう。もちろんユダヤ教にとってトーラーというのはイエスにとっての神の国と同じぐらいめちゃめちゃ大事なものなので、ものすごいいろんな議論があるんです。パウロがどう言ってるかというところからちょっと見てみたいと思いますが、彼は23節でこう言っていました。信仰が現れる前には私たちは律法の下で監視され、この監視されって訳された単語はちょっとネガティブな意訳です。元はですねガードされっていう単語なんです。守られ、神が到来する以前私たちは法の下でガードされてきた。やがて掲示されるであろう真に向けて私たちは封印されていたのだと私的に翻訳できる箇所です。つまり法というものの本質機能の一つは守ることです。そして守ることによって同時に、義務付け、違反者を罰することによってコントロールする。これが法律のやはり本質的な機能だと思います。で、この機能はユダヤ教の本流の人たちがそうだというかどうかは ちょっと分かりません。この特徴付け、彼らにとって立法というのは神が自分たちの民族を恵みによって永遠に選び、そしてその民族に属する者がその神の恵みの中にとどまり続けるために守るべきものとして、与えた永遠のガイドライン、これが立法です。私たちパウロ解釈の中にユダヤ人というのは立法を一つ一つ行うことによって神様の前に業績を積み上げて、それで合格証書をもらおうとする非常にエゴイスティックで業績主義な連中だという解釈があると思います。実はルターのパウロ解釈はそうです。でもこれは当時のユダヤ教とは全く一致しません。ですからルター流に解釈されたパウロの目でユダヤ教徒を見るのは偏見です。ユダヤ教徒にとっては神の恵みというのは大前提です。律法をもらったということ自体が神の恵みなのです。で、彼らにとって律法を守るというのはその恵みから外れないために守るのです。恵みを到達するために得るために守るのでは全然ありません。だからそこはちょっと違うんですね、ニュアンスとして。しかし、法が人を守ると同時に、制限をも加える。で、その制限の目的は恵みの中にとどまるためなんですけれども、サポート&コントロールという側面があるのは事実です。そして旧約聖書を見るとこういうことをした人間は殺されるべしというようなこともちゃんと書いてはあるわけです。法というのはそういう側面をやはり持つと思うんですね。で、私がすごく面白いなと思うのはパウロが聖人というイメージを背後に持ってこういう箇所を書いているように思われることです。で、養育係という言い方ですね。養育係は子供が成人するまで監督をする人のことだと思います。そして教育をする人で、神が来ればそれからに基づいて生きるものは大人になるんだから、もはや養育係のもとにはいないという言い方なんですね。で、私たちは普通は逆なんですね。子供時代は神によって守られ、大人になったら法に従って裁かれなければならないと私たちは考えていると思います。大人になったんだから、あなたは悪いことしたら罰せられるのよって脅すのが私たちの社会のやり方ですね。子供はまあ何してもいいけど、パウロ逆です。子供の時は法があなたをガードしながらサポートしてコントロールしていた。でも今は真に従って生きるのだからあなたは自由だ、そういう言い方をパウロはするのです。一体このピスティスとは何なのでしょうか。私たち信仰信仰と毎日言っていますけれど、あれは何なのでしょう。もちろんいろんな議論はありますし、皆さん私たちずっと経験してくることなんですが、例えばパウロはこう言っていますね。26節、あなた方は皆、信仰により、キリストイエスに結ばれて神の子なのです。で、この結ばれてというのは新共同訳がいつもそう訳す意訳だということは何回も申し上げました。ギリシャ語では、キリストイエスにおいてと書いてあるだけです。キリストにあってという結ぶという意味の単語はどこにも実はないのですね。キリストイエスというのはその意味では場所の名前です。キリストイエスという空間の中にあって、あなたたちは皆神を媒介として、ピスティスを媒介として神の息子たちだというのはこの発言です。ここにおける神とは何でしょうか。一つには私たちがキリストを信じるということがおそらく含まれるということは言ってもいいんだろうと思います。しかし大変興味深いのは、あなたがイエスをキリストと信じるからあなたは神の子なのですと全く言われていないということに注目してください。つまり私たちがキリストという パワーの中に、そういう空間の中にいるときに、そのときに私たちは、真を媒介として神の子供たち、息子たち、娘たちなのですっていうのがこの箇所のすごく面白い言い方です。ですからこの場合の真というのは誰かがどっちかだけを信じるとか言うんじゃなくて、多分ある種の関係性の表現なんだと思います。私たちが信頼という関係の中で生きるときに、そのときに私たちは神の息子たちになる、そう書かれています。つまりキリストの出来事は神との新しい関係の出来事であると同時に、それは兄弟姉妹との間の出来事でもあるのですね。私たちしばしば近代主義的に、信仰を持つというのは私と神様の間の問題ですって言います。でその個の自覚という点ではそれは大変正しいのだと思いますけれども、例えばここでは、神の子なのですと書かれてありますが複数形なんですね。私だけが神の子になるというのが問題なのではないのです。私の隣にいる人も神の息子たち娘たちなのだというのが非常に重要なのです。たった一人の神の子というのはいないのです。兄弟姉妹がいるだけなのです。ですから真が到来するという出来事は神様との関係と並んで共に生きる人たちとの関係をも新しくするものなのです。と同時に皆様はご存知と思います。神の前で人間が自分を表現するときによく使うイスラエルの伝統でパウロ自身も使う言葉にしもべという言葉ありますね。あれ奴隷という言葉だってことをご存知と思います。ギリシャ語で私は神の奴隷です。でこれは宗教的にちゃんと伝統のある表現なんですが、奴隷という表現と、息子たちという表現は全然違うということはお分かりになりますね。身分が違います。それから奴隷が主人に対してすべきは生産活動です。古代は身分社会でして、その後出てきますけれども、奴隷がすべきことは自由人がそれこそ生産活動から自由に生きるためにその他のことを全部するのが奴隷の仕事です。お風呂に入れて体を洗ってあげること、洗濯物を洗うこと、お料理を作ること、おトイレの世話、おトイレ掃除をすること、そして畑で農耕をすること、商売をすること、そういうことすべてです。それが奴隷です。だから他の人にが生きていくため の, お仕事を全部するというのが奴隷としてお使いするという単語の意味です。でそれに対して息子たち娘たちは何をすれば親との関係において息子娘になると思いますか？何もしなくてもそうなのです。これが息子たちという表現の本当の意味です。生きている関係としてそうなのだというのがあなたたちは神の息子たちだという時の表現の本当の意味です。で一体、それはどういう関係なのか。パウロはさらに、洗礼の儀式に結びつけながらそのことを説明しようとしています。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は、この結ばれたというのは実はないというのはさっきも言いましたが、あなた方は皆キリストを着ているからだ。着るという表現がもう一つ手がかりになる、服を着るですね。でその時大事なのはキリストという服をみんな着せてもらったのだって言ってるんです。でポイントはまあ2つです。その服を作ったのは私ではない、ポイント1ですね。もう1つのポイントは、服を着ることによって私たちは身分を変更されたのだってことです。これが神の子らになったという言い方のもう一つのイメージなのです。でその時 おそらくパウロの所属していた教会が洗礼の時に使ってであろうと思われる言葉がここに引用されているわけですね。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分なものもなく、男も女もない。民族が違うからといって自分たちは一緒にやっていけない、あるいは俺たちの救済は別々の出来事だと考える必要はもはやない。奴隷か自由人か、社会身分の違い、私たちは奴隷制を社会制度としては現在持っておりませんから想像もつきませんが、古代は全くその通りそれがあったんですね。でそれもノーカウントだから、男も女もないというのはオスとメスの区別がなくなるという意味ではもちろんございません。ただこの、男も女もという表現は創世記の神は人間を男と女に作ったという言葉をそのまま持ってきてそれはないと言っているので、これは非常に注目されます。創造の秩序を神が新しくしたと言っているに等しいからです。で内容的には男性女性というジェンダーの区別はもはやノーカウントだという意味が一番わかりやすいと思います。よくパウロはこういうことを言うけれども、それを教会共同体の中身に限定して社会改革にまでプログラムとして結びつけなかったのは不徹底だという批判がなされます。教会の中でだけ、民族差はない、社会の身分差はない、男女の性のジェンダーの引き受ける役割の、上下はないといったところで教会一歩出れば差別がまかり通っているではないか、それをほったらかすっていうのは、観念でだけいいことを言い、現実では保守派のままにとどまる、そういう悪しき宗教主義ではないかという批判が3、40年前から私たちの国でも議論としてなされています。で、私ごく単純にパウロは奴隷制の廃止なんてとても思いつくことすらできなかったのではないかというふうには思います。で、その意味では限定された主張なんですけれども、それでも、こういう洗礼定式といいますか、洗礼の時の言葉ですね、あなた方は皆キリストイエスにおいて、ここはちゃんとおいてと訳してあります、一人だ、同一人格だ、そういうふうなことを洗礼の時に言う教会が2000年前にあったというのは、これは凄まじいことだと思っております。この言葉、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もないという言葉は教会の人たちが作った言葉ですね。パウロが所属していた教会の人たちが洗礼を受けるときにはみんなでこれを言おうって決めた言葉ですね。でしょ、こう主イエスの言葉とかではないです。彼らが俺たちこれで行こうって言った言葉なんです。真の中に生きるとはこういうことだと信じよう、これで行ってみようって言った言葉です。すごいと思いません？差別というものは、非常に根強いです。差別をしている側の人たちは自分たちは差別しているという意識はありません。ですから、例えば知識人や学者やこう評論家、出版社とちゃんともうコネクションのある人が差別されている人たちの声を引き上げてそれを出版するというのは非常に難しい構造を持っています。声を出すことのできない人たちの声を出すことができなくさせているシステムの中で拾うというのは非常に矛盾した作業なんですよ。そうですよね。で、こう知識人が翻訳することによってもう声なき人たちの声でなくなる側面があるのです。この問題は皆さんだんだん意識するようになっていると思います。 それを乗り越える道はあるのか。2000年前のパウロが所属した教会はあると信じたんですね。で、彼らはこう言っているんですよね。あなた方はみんなキリストイエスにあって一つの人格だ。ここ一つって訳してありますけど、一つという単語が男性形なので、ギリシャ語は一人です。中性形じゃないから、一つのものじゃなくて一人の人です、おそらくは。そしてそれがアブラハムの末裔としての約束の相続人なのだ。自分には何の未来もないと思ったアブラハムが星だけ見て神を信じたっていう、その約束の継承者なのだ。皆さん、星を見るっていいと思いませんか。何民族か、金持ちか貧乏か、男か女か、それを全てを超える約束の印が星なんだったと思うんですね。で、私たちもそれくらいの心意気で歩んでいきたいものだと思います。お祈りいたします。神様、あなたが私たちのもとにいらっしゃることで、私たちは信じるということを新しく経験いたします。そのことを通して今までの秩序や私たちの常識や、そして私たち自身がその構造の一部である差別を乗り越えて、キリストにあって信じるというその出会いの中にあって、私たちが一人のものとされておりますこと、そしてそれに向かって歩むべきであることを感謝とともに恐れおののきつつ、その道筋に私たちがさらにそれを歩んでいくことができますように、あなたの導きを祈ります。私たちの教会に連なるすべての人々と共に、そして私たちが目の前にいるのに知らずして、この人は私たちとは関係がないとみなしてきた、そのような人々と共に御言葉を信じ、福音の力に信頼しつつ、私たちが歩むことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただけます方、ご一緒に賛美歌を歌いましょう。458番です。 どうぞ。